そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやー、ヤマトついに始まりましたね。
舞台挨拶行ってきたんですけど、すごかったですよ。
そう、ね、どんな感じなの客層的に。やっぱり古い人が多いの？古い人ってなんだっていう感じだけど
意外とでも若い人もいるよなって感じしましたよ。
そうですね、そこまでではなかった。やっぱおじさんメインなのは、
ね、おじさんって言うな、おじさんって
世代の方メインってことですね。
まあね、いわゆる大和世代って呼ばれる人たちは当然ターゲットだと思いますけれども、まあね、それ以外にも若い世代にもね、ぜひ見ていただきたいんだろうなっていうね、まあその辺は声優陣見ても分かりますけれども、プンプンしてますよね。
ああ、伊豆口さんも言ってましたしね、今日
ね、あの若い人、それにあの女性にも見てほしいかなということを言っておられたので。
どうなの、女性見ても。でもさ、試写会見た感じだと意外とみんないけそうな感じだったでしょ。そこはみんな少なくともパーソナリティーは
結城のぶてるさんデザインの男性陣すごいなんかかっこいいですよ。
だいたいさ、あの古代が小野大輔さんっていう段階でえっていう感じはあったわけですけれども、1話の先行テレビで私は見たんですけれども、最後まで、
はい、
すごい古代合ってましたね、今のあのキャラクターには。
そうですよね、そんなに違和感感じないじゃん。違和感
全く感じませんでしたね。あの元々ほら、ね、古い方の古代ってどちらかといったらこう鼻もそうだし、熱い顔してるじゃない、暑苦しい、
うん、熱血感ですよね。
そうなんですよね。それに比べると今のこのスラッとした感じにこのオノディの声っていうのはやっぱり合ってるなっていう感じがしたので、まあある意味やっぱりちゃんと新世代のヤマトとその古臭いいいところはうまく取り上げてるっていう感じ、本当にしますね。
続き楽しみですね。
本当ね、ぜひね、ブルーレイ発売と同時に特集したいと思ってますということで、今日の特集は
冬アニメ最終回特集です。
たくさんコメントいただいて、しかも本当ね、今回ギチギチです
ね。
はい、
はい、サクサクいきますよ。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこはに。
はい、ということで始まりました最終回特集です。いやまあね、はい、今期は結構あのツークルものとかねの最終回も多かったんですよね。
そうですね。
はい。ということなんで、サクッといきましょう。まず最初の作品です。
犬獄シークレットサービス。カメラスカルさんからのコメントです。最初はホスト系アニメと勝手に思い込み、視聴する気はなかったのですが、クムピーが面白いとおっしゃっていたので、見始めた作品でした。そしたら見事にハマりました。天然ブラックのイケメン総主と究極のツンツンリリチオ、そしてあやかし感のキャラクターたちが生き生きと動いていましたね。各キャラの特徴も独特で、この作品を楽しいキャラクターアニメにしてくれたと思います。個人的には SM キャラのカゲロウと言いたいところですが、数少ない真面目キャラ、一旦木綿のソリノズカ連勝が好きでしたね。悪態をついた後、旬となり、フォローしに来たリリチオをさらにフォローする。何気にリリチオとの絡みが好きでした。最終回のドンと恋には惚れましたね。天然ブラックの総主だけにリリチオを好きな理由は、裏に必ず何かあるなと思っていましたので、本当に純愛だったのを知った時には完全にやられました。純愛少女漫画顔負けのストーリーで感動さえしてしまいました。クライマックスを見た後に改めてオープニングを見ると、総司が思いを込めて投げた紙飛行機が飛びリリチオに届く。 途端に真っ暗だったリリチョウの周りが明るくなる。紙飛行機が手紙の比喩だったと知り、ジーンときましたね。最終回も見事に物語を締め、ここ最近にない素晴らしい純愛物語だったと思います。はい、ありがとうございます。
はい、犬僕シークレットサービス。
はい。
ラスト2話、すごいいい話になってませんでした。
は
い
は
い、
そうですね、ほんわかでしたけどね。
ほんとね、ラブストーリーですよ。
うん。
うん。まさかこんな話になるとは思わなかった的な展開しましたね。
そう。で、最初は本当にね、このカメラスカルさんのコメントにもあったように、ホスト系の女の子向けのアニメなのかなと思ったんですけど。
そうそうそうそう。まあでもさ、1話から面白かったじゃない？素直に。
はい。はい。僕もう2話ぐらいですでに6巻集めてしまいましたんで。
うん。ね、私も、まあ本当全く意識せずに、まあ、とりあえず新作始まったから見とこうかの中の一作だったんですけど、まあ1話見て結構気に入って、まあ、2話3話とどんどん好きになってた作品ではあったので、まあそうこうしていくうちにね、ねえ、あいつが出てきやがったから。
ああ、SM の国の方ですか？
そう、SM の国の方がね、出てきやがったので、こういう作品なのかよとかも思いはしましたけれども。
斬新なエンディングの演出でしたね、あの子。
でも、彼の存在が、ちゃんとさ、ねえ、意味があったじゃない？
トリガーになって話が動きましたね。
うん。ただのなんか、極物キャラっていうだけじゃなくて、彼の存在は必要だったんだなっていうのが、ねえ、ちゃんとこう伝わってく、最終回にね、きちんと意味があったっていう部分で、ああ、よく考えられてる、このワンクール、この、うまい構成だよね。こういうのがうまい構成だと思うんですよ。ワンクールをね、本当にうまく楽しませてもらったなっていう気がして、最後にちょっとした感動まで与えられてね。
ですね。まあ、うん、この後ですけど。
うん。何かあるらしいですね、これは。
はい。
原作を読んでる人たちには。
はい。
まあ、その辺はね、じゃあ、原作読んでない、私はさっき聞いてびっくりしてしまったので、そんなんありかよとか思ってるので、まあ、とりあえず2期があるのかな、あれば面白いとは思いますけど、そんな2期は見たいのかなっていう気もするので、なんとも言えないですけれども、まあ、今期の作品の中でも、この犬僕はすごく面白い作品だったと本当に思いますね。
ちはやふる。ふしゅんさんからのコメントです。ありがとうございます。原作とアニメの両方にハマった作品です。原作との相違は多少なりともありましたが、というよりもそんな些細な違いを感じさせず、より繊細でより色鮮やかになり、競技カルタの臨場感、百人一首の世界観を堪能できました。また千早、新田、太一はもちろんのこと、水沢高校カルタ部の面々、クイーンや名人などの各種様々なライバル、原田先生をはじめカルタ界の面々、女帝などの顧問の先生方などなど、気になるキャラが多い。しかも各キャラが立っており、作品をより面白くしています。最終話では名人須藤久志の高みを知った水沢高校カルタ部ですが、おのおのが新たな目標に向かって前進していく様が見られ、爽やかな気持ちになりました。というより原作は続いていますし、新入生も入りますし、新たなライバルも出てきますし、新たももっと出てきますし、ってまだまだこれからです。最後に、千人読書への道は険しいけど、部費が増えてよかったね、かなちゃん。そして、達筆な顔文字が最高です、女帝。もう今から2期が楽しみでしょうがありません。ということです。ありがとうございます。
さあ、ちはやふる。
はい。
ねえ、まあこれはツークールでしたけれども、まあ、熱い戦い、俺たちの戦いはこれからだで終わりましたね。
そうですね。まあ、いい感じで区切りもついて、ちょっとでもなんかクイーン戦もあって挫折挫折な感じで終わっちゃったかなっていう感じもしましたけど。
もともとね、あれこれ多分ちはやふる特集一回した時にもなんかそんな話をしたかもしれないですけれども、うん、原作もまだまだなわけですよ。
そうですよね。
うん。まあ、要するにこう成長をしっかり書いてる感じで、うん、その、まあ少しずつ確実に強くはなっていってるんだけれども、上にいるこう女王っていうのはさ、
頂点化け物じゃないですか。
化け物ですからね、本当にね。化け物でも実は人間だったぐらいな感じが逆に今出てきてるっていうところではあるんですが、それにしてもほらね、クイーンと
名人ですか、
名人が どっちもいるわけで、またクイーンの上なわけですよ、名人は。もっとすごい、やばいわけで。この二人がね、に、いかにこの、千早とか、新た、まあ、太一は努力家だよね。新たもどちらかって言ったら天才肌なわけですよね。
うん。
この三人がいずれ戦えるレベルに、なるのかっていう、このまだまだですからね、本当ね。
なんかこう個人的にはすごく全部ダメだった時にどうやってこのモチベーションを上げていくのかとか保っていくのってどうすればいいんだろうみたいな気持ちになった時に見るとちょっと元気出る作品だったなと思うんで、落ち込んだ時に時々見直したいなって思いましたね。
うん、
なんか誰に共感するかにもよりますけど、コメントにもありましたけど、原田先生とか、女帝とか、うん、周りによる大人がすごい、なんか、愛おしくないですか？
女帝可愛かった。
そうそう、女帝も可愛かったし、私、原田先生の、クイーンと名人に対する、その、師匠がいない人間は師匠になれないっていうのは結構染みましたね。う
ん、やっぱり大人がちゃんと描けてる作品っていうのは面白い作品が多いと思うんですよね。
うんうんうんうん、
だからそれ本当久しぶりに、あ、ちゃんとした大人がいる作品だなと。
しかもなんか大人が本当に何だろう、ちゃんと人間臭い大人、ちゃんと人であるなっていうのがまた私は好きだったかなって。
厳しいだけじゃないんだよね。
そうそうそう。
女帝なんか最初出てきた時、ただの嫌なババアだったのがさ、
うんうん、
すごく
最後は ね、物質で戦ってくれましたからね。
そう。デレデレじゃないですか。
そうなんですよ。あんなキャラだったのにねって、最初は本当絶対めんどくさい おばさんだと思ったのが、うんうん、最終的にあんな風になっていく。でもちゃんとほら厳しい面はあるわけじゃない？
そうですね。
うん。まあ、原田先生もそうだしね、ちゃんと言うことは言うし、ちゃんと
常
に見てる。本当ね、本当知的な熊ですけど、原田先生好きだな、本当に。うん、まあ、そういうふうな、ほら、憎めない人たちばっかりの作品ではあるんですよね、本当、千早古はね。うんうん、まあ、原作も続いてますし、ぜひこれはね、続きをがね、ある程度まとまった時点で、次はね、こう、まあ、最終回までになるのかどうかわかりませんけれども、原作の続き次第だとは思いますが、またね、こう、ワンクール、ツークール作品ぐらいで、こう、ぜひ見たい作品ですね。まだまだ本当に全然終わってないですね。
そうですね。
ロンさんからのコメントです。戦記絶唱シンフォギア。私が今期一番見てて楽しかったのは、戦記絶唱シンフォギアですね。物語はバーニングの方の燃える展開で、親友とのつながりや守りたいものを得て戦士として成長していく展開に、初めは敵同士として出会った者が固い絆で結ばれていく過程など、ワンクールというスパンの中で気持ちよくまとめられた気持ちいい感動を与えてくれた作品でした。舞台は女子校で、ヒロインの一人がアイドル歌手だったりして、汗臭さが微塵もないにもかかわらず、主人公の響きの頑張りが伝わってきて、拳で語り合う熱気が画面を通して伝わってくるのが素晴らしい。少女たちが身にまとうギアの特性に合わせて得て増えてがあり、それをうまくストーリーに盛り込んで、反発していた少女たちが心をつなげていく描写がうまいと思った。シナリオ運びがうまく、無駄な話がなかったので一気に楽しめた気がする。他にも歌が力になるという設定を生かしてキャラクターソングを挿入したり、戦闘中の必殺技が格闘ゲームのようにカットインが入るのも飽きが来ないうまい演出法だと思う。ワンクールで完結という長さがこの作品には中だるみもなくちょうど良かった気がしますね。主題歌が最終話でそのまま必殺技に使われたり、曲としての鮮度を保ったまま昇華するにはこの長さならではという気がした。設定にオタク的な難解な部分もなきにしもあらずでしたが、気持ちよく熱い涙を流せる、とても満足できる熱血作品でした。ありがとうございました。
さすが最終回特集だけあってすごいコメントも多かったんですが、その中でも、はい、特にこう多かった作品の一つだったのがこの作品。
いやー、熱くてよかったじゃないですか。
戦記絶唱シンフォギアっていいんですよね。
はい、そうです。
あお互いの時にタマさんが大好きだって言ってましたよね。
はい、でもう脚本の方に惚れ込んでるので、ね、私も
私もね、見てたんですけれども、実は途中で止まってたんですよ。ただ、はい、言われてるように、なんていうのかな、 構熱いよとか面白いよっていうのはだんだんとこう1話2話3話って上がっていくうちに少しずつ本当にってかドンドンって上がっていくタイプの作品だと思うんですよね、
うんうん、最後まで加速し続けるっていうか止まらないのが良かった作品かなと思うんですよね、
で今回実は止まってたラスト3話を収録の前に見たんですが、
はい、
すごかったね
すごいでしょ、
うん、わかります。このシンフォギア自体の評価っていうのがまあ大体見てるとぐいぐい上がってってたみたいだよね、
うん、
どうもイメージ的に。でその気持ちっていうのかな、ファン目線で見ててこうその盛り上がっていきようっていうのが手に取るようにわかるようなそんな流れがあったかなっていう気がするんですよ。
ちょっとなんか後半の熱くなっていく感じっていうかテンションの上がり方が昔の少年漫画みたいですごい燃えたんですよね。
なんかね、もともと絵自体もすごくこう今時ではないじゃないですか。
そうですね、
まあ、ちょっと不思議な絵柄ではあるんだよね。その敵のノイズのキャラクター造形も含めてですよ。何かちょっとこう古臭さっていうのは私の中ではこういうの80年代感みたいなイメージなんですけれども、
ウルトラマン的なデザインしてましたよね、
うん、そうなんでね、ノイズも含めて全体的なカラーっていうのかな、もう B 級だよねこれはね。
だと思います。
これは B 級って言って問題ないよね。この B 級の中での面白さを追求したらこうなってって、その厚さが素晴らしかったっていうような感じだと思うんですよ、う
ん、本当なんかワンクールしかないから全部の要素を全部詰めてなんとか消化しましたっていう、
うん、
これがすごいなと思います。
話も全部まとまってってるんだよね、ちゃんとね。
だけ詰めてちゃんとこう綺麗に終わるっていうのは本当すごいなと思いました。
だからやっぱこう背伸びしすぎてないっていうの、わけのわかんないまま終わらせてないっていうようなさ。で最終回ちゃんと綺麗に終わったと思うんですよね。私の中では熱くて爽やかに終わった作品だったと思うんですよね。
ジュエルペットサンシャイン B さんからのコメントです。ありがとうございます。恥ずかしながら実際に見てみるまで小さい女の子向けのアニメだと少々バカにしていました。それが面白いらしいという話を聞いて見てみたら、主人公が強制収容所でカスにはカスがお似合いラブと言われながら、実際にもおもちゃとして販売しているジュエルポットを流れ作業で作らされる衝撃の展開。最後にはエアロスミスを BGM に炎上する収容所から出てくる主人公たちというどこのアルマゲドンだという伝説の回で一気に引き込まれました。その後もナレーションが皆口優子さんなのをいいことにネルトンな歌が流れたり、ヒロインの名前がルビーだからルビーの指輪が流れたり、パロディーもひょうきん族やイージーライターなど、下手したら見ている子供の親でも知らないだろうというネタ満載で、ある意味女の子向け銀魂でした。それだけひどいことをしながら夢に向かって頑張るというテーマは外さないちゃんとした女の子向けアニメだったのです。人間とジュエルペットが結ばれたことがないという難しい状況の中、好きな子のために最終回でジュエルペットになることを選んだニカゲ君には素直に賞賛を送りたいです。監督はインタビューでドクタースランプあられちゃんの影響の大きさを語り、ジュエルペットと人間が一緒に生活して好きになるのも当たり前だという世界にしたと語っています。それをもとに誰もが面白いと思うもの、女の子が憧れるものを全力で作るため、各キャラ取りこぼすことなく恋愛事情や進路をきっちりと描いている姿に全てのスタッフの本気を感じました。ただ一点の苦言を呈するなら、先ほど紹介したエアロスミスや神田川、サウンドオブサイレンスなどの名曲が DVD では差し替えられてしまっていることでしょうか、ということです。 B さんありがとうございます。
いや、深夜33時30分アニメと呼ばれてお
かしいな、時間がおかしいな
ね、ちっちゃい子向けのアニメの皮をかぶった明らかに30代40代向けアニメでしたよ。あれは
サンリオアニメですよね、どう見てもね。
サンリオさんはこれでいいんですかっていう感じの
サンリオさんってたまにこんな作品作りますよね。
以前ありました、お願いマイメロディー的な感じ。
マイメロなんかおかしかったよね、昔のね。
輪をかけてひどかったような、すごいですね。あれで挑もうっていう、そのスタッフの心意気がいい作品だったと私は思います。
このさ、ジュエルペットサンシャインにもコメント集中してたんですよ。
いや、これ好きなの分かりますよ。だってちっちゃい子が見るアニメなのに、普通にひょうきん族のパロディー回が丸々1回ぐらいの感じであったりとか、若くないじゃんネータっていう。 最後話の終わり方も若いって素晴らしいって言ってたけどネタは若くないって
今でもですよ、他の作品でもひょうきん族ネタとかたまにやってますけど、みんな知らないでしょ、どう考えたって、今の若い子は。
思いっきり世代じゃないですよ。
よね、本当ね。
でも通じる人はドンピシャだろうなっていう。今期同じく最終回だった銀玉とかもそうですけど。
銀玉やってましたね、最終回でね。
BGM とかの丸パクリとか、悪ノリをそのまま放送するっていうのは大変だと思うんですけど、見てる方としては非常に面白いんで、こういう作品があるっていうのはなんか嬉しいですよね。
でもこういう作品朝やっていいのって思っちゃわないですか？
ね、なんか深夜じゃないんだってい
う。インタもそうでしたけど。意外と今はこう、そういうジャスト時間みたいなさ、があるのかもしれないですよ。深夜じゃないっていうね。
逆に深夜だから逆にできるみたいな、う
ん、ないからこそ挑んでるみたいな感じなんですかね、うん、
もうスタッフグッジョブなのかもしれませんね。
はい、大好きでした。
悲しいファットマンさんからのコメントです。アナザー、何ですか、あの含みを残した最終回は。死者の正体が分かってもさらに恐ろしい真実が隠されていそうではないですか。その後モヤモヤがさらに募り、ついには角川版の原作を買ってしまいましたが、しかし一番知りたかった設定はどうやらアニメのオリジナルだったみたいで、喪失感というか、しかもスニーカー文庫版とは内容に違いがあるとか、メディアミックスにやられた感にしばらく打ちひしがれていました。死者だった玲子さんを殺したのは誰？誰かこの問いに答えてくださいとは言うものの、毎回毎回あらわになる理不尽な展開と、血みどろを正面からでなく想像力をかきたてるように見せる残虐シーンなど、深夜のホラーを十二分に楽しませてもらえた作品でした。ツークールに一本くらいは血みどろの残酷ホラーがあった方がいいですよね。ありがとうございました。
いやーなーざ
ーね、
あれだけこうそこアニのオープニングで大騒ぎしてた時期がありましたね。
そうですね、ああ死んでもたで言
う
て、
あの看護師さんがね好きだったんですよ。
本当ですよ、
私も
生きてると思ったんだけどな、畜生。
いや正直ですよ、アナザーはあれで良かったんですか？
どうなんでしょうね、なんか漫画とか小説とか今度やる映画とかも全部違うみたいなんですけども、
個人的に途中まですごく楽しんでました。
ああ、
毎週楽しみだったので、
はいはい、
で、まあ、正直ラストの2話っていうのかな、あの展開に関してはあまりのことにポカーンでしたね、正直ね。
サクサクいってしまいましたからね。
うん、あんなに殺す必要あったの？
序盤がジャパニーズホラーみたいなじわじわ系でスタートしたのに、うん、こう終わりでいきなりアメリカンスピリッツ溢れるスプラッタ作品みたいな感じになっちゃった。うん、あら、なんか展開がすごいことになったと思ったんですけど。
なんていうのかな、こう、あまりにも急展開すぎて、
はいはい。
置いてかれた感じなんですよね、最後に、本当に。
そうですね、なんかファイナルディスティネーションとか、スクリームを見てる気分にさせられましたよね。
もう放り投げて終わったみたいなさ。
めいちゃんを若澤さんから必死に守る現象さん。
ちょっとさすがにこう、ね、楽しみにしていた分終わり方に関して非常に不満が残る感じになりましたね。
なんか原作だとやっぱり想像の範囲なんで、その自分の中でこうスペクタクルなアメリカンホラーにしなければ、うんうん、結構ゾクゾクできる部分あるんだろうなって思うんですけど、うん、なんかまあそれをやっぱり映像にしちゃうとっていうところがあったのかなって思うんですが、アニメを見て原作を読んでみたいっていう風に思える作りではなかったのもちょっと残念なところかなってい
う。そうなんですよね、やっぱりアニメ面白い作品って見ただけで、あ、これは原作欲しいなって思うじゃないですか。
まあ私もアナザーとかめっちゃ読みたかった
ですね。前半はもうまさにだって、これさ、アナザーの話をした時にこれ今買ってしまうと最後がある程度ね、うん、分かっちゃうから、ここはアナザーは買わずに、はい、アニメが終わった後に違いを楽しむ意味で原作を読みたいと思っていたわけですよ。
はい、
少なくともこのアニメを見て原作を読みたいと私は思わないので、なんかね、こう、いろんな意味でもったいない感がある終わり、
そうそうそう、
もうちょっとこう渋い終わり方でよかったんじゃないのかな、ホラー的にはっていう気がしますね。
序盤が良かった分、本当惜しいって感じに思っちゃいますよね。うん、
残念だなって気がしました、本当ね。
バクマン2期、ギョギョさんからのコメントです。ありがとうございます。ついに、連載デビューという漫画家のスタートを切った最高と囚人の二人には、今シリーズも楽しませてもらいました。次第にベールを脱ぐ週刊少年ジャックこと週刊少年ジャンプのアンケート重視の編集方針の怖さと漫画家という職業の厳しさ。毎回目が離せない展開の連続でした。やはり漫画家と編集者は相性とはよく言ったものだなとしみじみ感じてしまいました。その中でも平丸和也担当の吉田さんの仕事ぶりには脱帽でした。平丸のデビュー当初は彼自身のネガティブな性格と逃亡癖に悩まされていたのですが、徐々に性格を把握し、いつの間にか飴と鞭を駆使し、見事に手のひらで転がしているあたりはまさに敏腕編集者ですね。彼との相性も非常にいいのだと感心してしまいました。最後に最終回で墓前の最高に語りかける叔父信弘の北斗の拳が人気だった頃は700票以上で1のセリフ、毎週の発売日には兄弟でも一人一冊必ず買ったと言われる当時のジャンプ黄金時代を直に体験した自分には現在との発行部数の差はあれどまさに怪物雑誌だったんだと改めて実感させられましたということです。ありがとうございます。
バクマンですよ。いつか特集したいと言いながらずっとそのなかなかできないバクマンですけれども、
ある意味安牌っちゃ安牌ですか。
私基本的にバクマンはいつもリアルタイムで見てましたからね。
そうですね。
そのぐらい好きな作品ではあるんですが、原作俺読んでないからね。
私原作も読んでる人なんですけど、うん、まあ安定してますよね。本当面白かった今回も。
細かなところとかやっぱり。なんていうのかな、ここの辺は NHK の安心感っていうのかな、
うん、
安定してるよね、ほんとね。
そうですね、
うん、
と原作派からいくと結構なんていうかギャグ漫画を描くくだりがあったじゃないですか、
はいはい、
ギャグ漫画の連載やってるくだりとかが結構はしょられて、まあ漫画は漫画ですごく面白いんですけど、まあすっきりしたかなっていう感じもしたんで。
そうなんですね、
う
ん、
うまくまとまったなっていう感じもしました。
バクマン1が25話で今回の2が25話ということで、はい、ついに50話まで来たわけですけれども、まあ、この、ね、50話の中でどのエピソードを入れていこうというのをきれいに割り振っていった結果がこの、まあ、多少カットの部分があったりとかしてるんでしょうけど、まあ、構成的にここからだっていう部分のいいところでは終わってますよね、どちらもね。
そうですね、
うん、
あと個人的には2期は非常に楽しみだったのが平丸さんなんですけれども、
はいはい、はい、
ラッコ11号作者の、うん、もう味がありますよね。森田さんが、うん、まさか声をやると私は思ってなかったので、いやー楽しかった。
あの人さ、俺売れないと思ってたのがすごい売れてるじゃない
ですか。そうですよ、もう大人気漫画家ですよ。天才肌ですからね、うん、平丸さんは。平丸さんと吉田さんのやりとりがまたいいんですよ、ね、
いやまあね、あれはね、まあ毎回ギャグっぽいけどね、あの回はあそこだけがね
そんな扱いでいいんです。でもきっとクーさん3期驚く展開になると思う。
私ちょっとそこウィキ読んじゃったので。
ああそうなんですね。
なぜそうなるのかは私は逆には楽しみにしてますよ。
そうですね、
どう考えてもえって感じなんで。
あとは3期はまた癖のある漫画家がきっと出てくるので、はい、それも私は一体誰がキャストをやってくれるのか楽しみでしょうがないです。まあ、
この辺はさ、 NHK がやってくれるメリットって言っていいのかな。もう3期すでに発表にはなって、うん、まあ、いつからっていうのはまだ発表になってないと思いますけども、
そうですね、
3期はやるっていうのも決まってるみたいなので、まあ、安心して見れるっていうの、そこはいいよね。
そうですね、
うん、っていう感じで今後もね、バクマン3期待したいと思います。
いやー、いつ特集しましょうね。
いつ特集できるかな。
トレビさんからのコメントです。甘神 SS プラス。2期とか言って何をするんだというのが最初の感想でした。しかし、立花さんの新たな変態バリエーションがたくさん見ることができて、今回も十分楽しませてもらいました。最終回が番外編で温泉会っていうのもまさに甘神クオリティ、堪能しました。ワンクールで一人2話ずつだったのも、前期の後日談ということを考えればくどくなりすぎずちょうど良かったのかなとも思いますね。個人的にはリホコ派なので、唯一カップル成立にならなかった2人に決着がついたのも良かったです。構成的にも最後に森島先輩を持ってきたのは大正解ですね。 卒業式でのプロポーズからの結婚シーンとか、この作品らしい終わり方だったと思います。先輩派の牧田さんにはその辺の感想を思う存分語ってもらいたいですね。それにしてもこれで終わってしまうんですかね。まだまだ見足りない気分なんですけど、続編を期待したいと思います。ありがとうございました。
いや、2期どうでした？
え？だってほら、本編が最後2話だったわけですから。
ああ、そうですね。もう、あとは消化試合みたいな、こう、目当ての子以外は。
そうそう。いや、でもね、途中の七崎回もちょっと危なかった。
ああ、ドキッときちゃいました。
ドキッときちゃって、ちょっとフラフラっていきそうだった時、いや、待て、我慢だって思って、見てたら大丈夫だった。もうね、森島セクシー遥かだよってなんだこれってすげえ笑いながら見てましたけどね。
いや、これはでも結構安定じゃないですか。
そうですね。前の一期の時も、出来良かったですし、今回もね、2話ずつみんなちゃんと時間もらって、ちゃんとかけてましたしね。
なんか下手に、一人の女の子ルートみたいにならないで、こういう形でやってくれるのが、やっぱこのタイプの作品には一番いいのかなって思いますね。
こういうの見ちゃうと思っちゃいますよね、これね。
なんでしょうね、甘神はキャラ絵だけ見る分にはすごい好きな感じなんですけどね、作品は実は一回も見たことがないっていう。
あ、もったいない。
もったいない。
キャラ絵は好きなんですよ、キャラ絵は。
とりあえず、
変態バリエーションをお楽しみくださいって感じじゃない。
多分さ、あんな可愛いキャラが変態なのは許せないんじゃないの。
いや、女の子が変態なんじゃないです。
男が変態なんです。
はい、主人公が変態です。
でもそれを許しちゃうんでしょ、女の子は。
そうですね。
うん、そこがなんか多分違うのかもしれない、
ね。みんな見終わった後、見てる間、すごいニヤニヤして見てるんですけど、見終わった後は、なんかこう、切なくなってくるんですよね、これね。
二次元ぐらい変態じゃないでいてほしいとか思うのかな。まあいいや。
そっと壁を殴るタイプの、やるせなさですよ、それはね。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生と、ポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応。地域にとらわれず、幅広い年齢層にお届けします。詳しくは、そこアニ .com まで。
そこアニ夏目友人調子。みきおさんからのコメントです。ありがとうございます。夏目友人調子、最終回陶器家事。4期にわたった夏目友人調もついに最終回を迎えました。各期13話ずつの計52話、約1年分。原作の12巻までのエピソードをほぼ漏れなく綺麗に網羅しての終了。感無量であります。4期の最終エピソードは、夏目友人調初の3話構成。陶器家事というサブタイトル。憎いです。高志にとって家とは、家族とは何なのか。美代子の家を、俺を家に入れてくれた人たちなんだ、と言って救う高志。そして、東子さん、茂さんと住んでいる藤原の家。ただいま、と言って帰る高志に、満貫こみ上げるものがあります。4期は、的場の払い屋の話から始まり、高志が結果的に美代子の家のあやかしを単独で払うことになるエピソードで終わります。払い屋は人に災いをもたらすあやかしを払う。今まで高志とは対立的に描かれていた的場。名取と協力してあやかしを払う時も名取とは距離を置き、名取の方も途中からは払い屋としての仕事に積極的に引き込まなくなりました。的場が初めから考えていなかった道、名取が目指してもたどれなかった道、その道を夏目高志が歩もうとしている。それが今回の夏目友人調子最終エピソードだったと思います、ということです。ありがとうございます。
夏目友人調、本当もう結構長い間やってることになるんですね、こうやって見るとね、改めてね。
そうですね、もう1年分ストックあったんですね、
になったんですね。まあ確かにもう4ですからね。うん、作品自体私も大好きな作品で、ただちょっとこのね、原作のストックと、オリジナルを混ぜながらのこの13話っていう各期で分けていくと、どうしてもその中でこう山があったりとか、最終回はこういう感じでみたいな、こうね、変なところで終われないじゃないですか。
うん、まあパターン的な形にはなっていきますね。
そうなんですよね。だからその辺のこううまいこう構成みたいな、シリーズ構成みたいなところの難しさがあるのかなと、特にこの3を見てた時に思ってたので、まあそれに比べてこの4に関しては、まあかなりうまい 夏目らしいいい感じで、まあ、夏目の成長を描きながらっていう終わり方になっているんじゃないのかなと本当に思いますし、あの初期の頃とはやはり夏目が変わってますからね。
そうですね、
うん、だからそこの成長が良くて、ただまあ結局この的場一門との問題とかはまあ相変わらず解決してないですし、うん、その辺がまあ原作の今後の展開によるのかなというふうに思いますけれども、あの監督の方がですねツイッターの方で書かれてましたけれども、ここまでは、まあ、ある程度予想されていたらしいんですよね、この4までは、うん、まあ、作る可能性があるっていう前提で動いてたらしいんですけれども、まあ、この4以降に関しては全く白紙の状態だというふうに言われてたので、まあ、正直言ってっていうことらしいので、あの、まあ、やっぱり本当に、まあ、あと原作のストックの問題もあるとは思います。原作のストックと、あとは、その、実際にこう、売り上げっていう部分もあるんだと思いますから、その辺次第によっては、ま、今後の、まあ、あとはやっぱファンの応援でしょうね。その辺もね。うん、によってはこの先も作り続けられるんじゃないかと思います。まあ、本当にね、あの、最後まで、こう、原作が終わるまでの部分のアニメを見たいなって本気で思うので、うまくね、こう展開していけばいいなと、本当にファンとして思います。
カメラスカルさんからのコメントです。ブラックロックシューター。黒き心を打つ者、ブラックロックシューター。少女の心の傷、痛み、病んでいく心を取り上げた作品でした。思春期真っ盛りの少女の心は傷つきやすい。そしてその心の傷をどうやって処理していくのか、また気づかないうちに他人を傷つけてしまっていることを知ったとき少女はどう思うのか、心の傷の大きさが見えるものならば、そしてその傷を肩代わりしてくれるものがいてくれるとしたら、フル CG で描かれたバトルシーンは少女の心の痛みの大きさを表現するには素晴らしかったと思いますし、ストーリーも岡田マリ版魔法少女マドカマギカといえる内容でとても面白かったです。そして最後は傷つくことを恐れないでというメッセージとともに前を向いて頑張ろうとする少女たち、見事なハッピーエンドでした。ブラックロックシューターというキャラクターありきから始まった作品でしたので、ネットでは賛否両論ありましたが、個人的には前期ナンバーワンの作品でした。ありがとうございました。
あのカメラスカルさんも言ってますけど、この作品ってあの傷つくことが誰か肩代わりしてくれたらいいのにとか、そういう気持ちでこうブラックロックシューターたちの世界があって、そこにこう自分の分身じゃないですけど痛みを肩代わりしてくれる人がいてっていう感じの設定になってて、でもなんかその自分自身が傷つくことでこう超えていけるものがあるっていうか、痛みをわからないと本当にあの大事なものは手に入らないんだよっていうところに最後お話がと締めくくられるんですけど、それがすごく綺麗な終わり方だったので、ああ見終わった時に結構いいじゃんって思った作品でした。
あの脚本はマリーだったんですよね。
はい、あのさすがマリー、女の子のドロドロはお上手っていうか
あのこの作品に関してはどうなんでしょう、女性の方が引っかかったのかな、もしかしてない作品のこのストーリー的には、
こういうなんか女の子同士のこうちょっと暗い友情が超えすぎてて痛い感じになったりとか、あのすれ違って傷つけ合うようなことがあったりみたいなのはあると思うので、ここまで露骨じゃないと思いますけど、
拡大して表現したみたいな感じなのかな。
ある意味結構ドロッとした部分に触れてる作品なんで、
まあ、これもある意味マリー節なのかもしれないですよね。
はい、
ラストエグザイル銀翼のファム、クニオさんからのコメントです。ありがとうございます。前作の主人公であるクラウスとラビがどの時点で登場するのかを一つの注目点として見ていましたが、総集編と最終回の最後に少しだけしか登場してこなかったのは残念な気がしました。1最終回でいきなり車椅子に乗ったクラウスを登場させたのは唐突すぎで、せめて回想で一瞬であっても怪我を示唆するような描写を明示すべきであったと思います。コミックのラストエグザイル砂時計の旅人を読めばその辺の事情も補完できますが、最低限本編で触れておくべきだったかなと。最終回でルスキニアが全ての憎しみを一手に引き受け、グランエグザイルと運命を共にした展開は予想通りではあり、作品として上手にまとまっています。しかし最後に退治した時点でファムにルスキニアを説得する要素は皆無だったはずです。
ファムにファラフナーズの思いが継がれていることを見出して、サーラを託す決心をしたということなのでしょうが、微妙な表情の変化だけでは演出が足りないんじゃないかと思います。前編通して伏線の提示の仕方などが細かすぎて、その効果をあまり発揮できていないのが残念でなりません。シナリオや演出、伏線をもう少しうまくやれば、ガンダムウィングやコードギアスのように憎しみをその身に受け止めて死んでいくキャラをもっと魅力的に描けたと思うのですが、あのままだとルスキニアが何を考えていたのか意味不明に感じる人も多いのではないかなと思ってしまいます。散々ダメ出しをしていますが、いい作品でした。細かな点が気になってしまうぐらい好きな作品なのですみません、ということです。ありがとうございます。
ラストエグザイル銀翼のファム、いやーほんとね、はい、前作ラストエグザイル好きの私としましてはね、まあいろんな思うことはある。ほんとまあ結構ねこの作品に関してはいろいろ言われてますよ本当に。でもねまあこうなんていうのかな、これを許しちゃっていいのかどうかよくわからないですけど、やっぱりラストの最終回のこのクラウスとねラビー、前作の主人公ですけれども、が出たシーンで、やっぱりこう、ほろっとするわけですよね。
ああ、まあ、ある意味ちょっとずるいとこ疲れたかなっていう感は。
そうそうそう。まあ、ね、前作に出てきたキャラクターが結構出てきたわけ、最後にドドーって出てきたわけですよ。
はい。
その前ぐらいからね。で、やっぱり、それってこう、見てて本当に、嬉しかったのね、正直ね。
おーっていう感はありました、
ね。そう。それまでの展開に関して、まあ、やっぱこう、いろいろやっぱり、前作から好きだからこそなんか、いろいろ思う気持ちはあったわけですよ。
はい。
ねえ、だからその中でも、でもそう思いながらも、こんなことでね、許しちまっていいのかじゃないけれど、そう思いながらも、やっぱり出てきて、そこにこう、嬉しさを感じてしまうっていうぐらい、やっぱこの、ラストエグザイルの世界観が好きなんだよね。すごく。うん。あの、バンシップが飛ぶ、あの世界が。でそのだからこそ作品が本当もっとこううまくっていうか面白く見せてくれたらなっていう気は正直 してたんですが、だからやっぱり本当に旧作のファンなんだなって改めて気づいちゃったなっていう気はするような話だったかなっていう気がしてですね。
そうですね、私も前のシリーズ見ているので、うん、逆にファムからっていう人はちょっと苦しかったかなと、後半 の、 あの
そうなんですよね、
え新キャラみたいな感じで旧作のキャラがわっと出てきちゃったりみたいなのは、うん、
やっぱりあのファムのキャラクターが非常にね最後の方で特別にこうなんか、ね、血のつながりだなんだかの出てきてましたけれども、あんまりファムが一体なんでいたんだろうっていう気がどうしても最後までしてしまったっていう話だったので、
うん、もっとなんか彼女の存在が立ってくれたらより面白かったかなとは思うんで、そこは残念かな。
そうなんですよね、本当にこう見てみるとそのね、最初の 前のラストエグザイルも結構最後の方ドタバタしてたような気がするんですよ正直。でもそう思いながらもやっぱりきちんとやっぱり思ってたけれども、まあ、まだちゃんとまとまってたなと思うんですよね。それに比べて本当にファムに関しては一体何をしたかったのかがわからないっていうような、ちょっとこう突っ込みどころ満載のような終わり方をしたかなって、それで最終的にこう無理やりまとめちゃった感があって、2クールあったのになっていう、そんな残念感を思いながらも最終回のその本当にね旧キャラでつい思わず涙してしまう自分が非常にいいのかなこれとか思いながらも、だから非常に複雑な気持ちで見た最終回でしたね。
アリエスさんからのコメントです。男子高校生の日常、今期一番印象に残った最終回は男子高校生の日常です。壊されたガンダム、ラバーシューター、お面の少年の正体などの伏線をほぼ回収。会長とリンゴちゃん、ヒデノルと文学少女など、すべてのカップリングに決着をつけていく過程は、散らばったピースがピタリと収まっていく爽快感。見ていて気持ちのいい完璧なエンディングでした。結局夢落ちとはいえ、4話で寝てる忠国が伏線だったのも、全体を考えての構成だったことに感心しました。アニメのリンゴちゃんは、男子高校生かっこただくりの妄想だった演出ですね。あんな可愛い子が現実なはずがない。なんだかんだ毎週楽しく見れました。 エンドカードもこびない、揺るがない、芯のある作品だっただけに、終わってみると少し寂しい最終回でした。ありがとうございました。
そして今回の最終回特集の鳥です。男子高校生の日常。
はい。ギャグ締めが最近ちょっと。
っていうかさ、はい、男子高校生の日常、やっぱり最後まで面白かったわ。
そうですね。
で、しかも、今回も投稿も多かったです。
はい。ギャグアニメなのに。
うん、みんな好きなんだなって感じね、ほんとね。いやー、これがさ、ワンクールで終わってるのが寂しくてさ。
寂しい、ほんと。なんか、ギャグアニメって、その途中から1話逃しても拾えるっていうのがいいところでもありますけど、うん、私、本当にこんなに毎週毎週、もう早く次をくれと思ったギャグアニメ、久しぶりかもしれないです。
ね、最近ほら、逆にギャグアニメのもう30分ものだとちょっと長いなって思う時があったりしたじゃないですか。
そうですね、まあ、15分ものとかが増えてきて、
ね、してましたよね。
はい。
でもまあ、男子高校生の日常に関しては、面白い、ね、話もあれば、つまんない話もあるんだけど、まあ、そんなのまとめて全部こう、毎回が楽しみだっていうさ、そんな話でしたよね。やっぱ女子高生たちですよ。本当に。
どうしよう、シルバーデビル。
ね、2期制作決定、ロンドンへ。どういうこと、それ、軽音ですかっていう。
いや、もう本当に、ね、男たちだけの、だったらここまで広がらない部分ですよね。うん、にしても、あるあるからないないまで含めてですよ。男子高校生の日常はある意味今期の癒し枠でもあったかもしれないね。
そうです。癒し枠であり、一話の穴でありみたいな。
はい。特にね、銀魂もなくなったことですしね、この手のね、突き抜けた感がある作品が出てくるのかな、今期は。
ああ、ほんとだね。寂しいですね。
今期は笑えるアニメが多かったような気がするので。
まあね、お互いを楽しみにってところですかね。
はい。
あと今回取り上げられなかった作品なんですけれども、NHKBS でやってました、表現もの。
はい。
こちらの方もね、ついに最終回を迎えたんですが、これね、NHK の総合の方で4月スタートでですね、始まるんですよね。始まったのかな、
うん、みんなが見れる枠。
そうなんですよ。なので、今回コメントを、いただいてたんですが、ボツにさせていただきました。結構ね、聞いてみるよりも、素直に見て楽しんでもらった方がいいと思うのね。
そうですね。あのインパクトにおってなってほしい気はするので。
うん。オープニング変わっちゃいましたけどね。
前のやつ結構好きだったんですけど、残念ですね。
私もね、好きで毎週見てました。これはね、ぜひ、総合で見やすくなってるんで見ていただきたいと思います。いつかね、特集できたらな、前もね、特集、ぜひ、みたいな話あったんですけど、BS 作品だったんでどうなのかなと思ってたんですが、総合になったので、これはね、一度どこかの時期に特集してみたいとは思ってます。
結構戦国舞台にした。
うん、ほんと面白いよね、これはね。
ちょっと切り口が違うので面白いと、
うん。そうなんですよね。はい。で、他にも、作品あったと思いますけど、気になる作品ありました？
個人的にはペルソナ方が結構好き。
今回コメント来なかったね。
意外でしたね。
後半急ぎ気味でしたけど、中盤ぐらいのスクールライフな感じは非常にいいなと思ったところなので、原作好きだった人間にも面白かったですし。
結構やはりファンは多かったみたいなんですけれどもね。
あんなすごいこう充実した青春ライフはなかなか送れないので、アニメの中だけでもちょっとああいうのを楽しめたらいいなと思って見てました。
あとコメントいただいてたんですけれども、ハイスクール DD。
はい。
はい。
こちらの方さ、結構評判良かったですよね。どうもタイムライン見てる限りにおいても。
みたいなんですよね、これね。
結局ね、私見れなかったんですよ、最後まで。
そう、甘神と時間が被っていたので。
そっちを取ったんだな、君はな。ただのハーレムアニメっていうわけじゃなく、結構、ね、おっぱいアニメではなかったっていう話ですね。
個人的には最初の方で結構懐かしい匂いがするところとか、あと主人公が結構頑張ってるところはいいなと思った作品だったので、機会があれば見返したりしたいなと思
う。そうですね、こう一気見したい作品ですよね、本当にね。エロくありながら爽やかなこのアニメ、 B 級かつ一級品ですっていうふうにね、B さんからコメントいただいておりましたけれども、なんかこうまとめてみる機会があるといいですね。というわけで、駆け足でお届けしました今回の特集は
冬アニメ最終回特集でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期。武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道。サイフォン。
そこはに。
はい、ということでお届けしてまいりました、そこはにです。
はい、
今日はさ、久しぶりに大量に紹介したんじゃなかったの？
そうですね、コメント量
最終回特集さ、意外とさ、あの作品取り上げられないじゃないですか、コメントいっぱい読んでても。そうですね、今回は結構頑張った方じゃないかと思いますね、う
ん、たくさんの作品数いきましたよね。
そうそう、作品数いきましたね、うん、いけたんじゃないかと思います。はい、ということで来週の特集なんですけど、来週の特集は、
はい、嫁にしたい、嫁に行きたいキャラクター特集です。
なんという特集なんですか？
どうしちゃったんですか、そこはには。
あの、彼女じゃダメなんです
か？彼女じゃダメなんです。ここはね、ポイントは、はい、彼女にしたいじゃダメなんですよ。嫁ですから。
重要な。
そうです、そうです。これ先日、あの、アニメディアの募集がなんかがあってたんですよね。
はい、
作品指定で。
あ、たまにやってるやつです。
そう、この作品でお嫁さんにしたいキャラみたいなのがあったので、それを見ながら、ライターの小林さんと、こう、ツイッターでやり取りをしている流れで、できた企画です。
本当にやっちゃうよ。
うん。あの、作品指定はもちろんしませんよ。
はい。
はいはい。
全般ってことですね。
全般です。でも、彼女じゃないんだよ。嫁だからね。
結婚したい。
ある程度のね、責任が伴うということ
で。そう。
俺も、アイナと添い遂げたいみたいな、それぐらいの強い意志を持ってないと。
まあ、あの、法律的な問題とかなんとかっていうのは、一応まあ、置いといたとしてもですよ。
まあね、平面ですから。
ええ。でも、こう、嫁ですからね、ただの彼女にしたいっていうんじゃないんですよ。もう一生添い遂げなきゃいけないんですよ。
なるほど、これ結構考えますよね。
考えるんじゃないの、ね、彼女ならいくらでもこう、あの子可愛いよねでもいいかもしれないですよ、う
ん、
でも嫁ですからね、嫁って考え出すと結構、しんどいと思いますよ。
今回あの嫁ももちろんですが、旦那も大丈夫ですので、女性からのコメントもお待ちしております。
方も OK ですよ。
そうそう、はい、男性陣は嫁で、女性陣はこう、ね、旦那ですよ。はい、どちらも募集しております。
はい、
はい、どんな投稿が来るのか私は楽しみにしております。まあ、あとスタッフ陣がどういう風な回答をするのかも楽しみにしております。
考えないとちょっと出てこないですね。
私もいつも明言してる通りですか？
私も明言してる通りなんです。
ああ、そうだった、ここ
ね、
なんか
安心。いっ
ぱい2人とも悩むがいい。
そうだよ、いっぱいいるとかどうなってんだって。
さっきは最近増えた。
いや、
それは彼女じゃねえの？彼女、
そう
なんだよ。彼女じゃダメなんだよ。
シーズンに彼女変わるみたいなあるじゃないですか。
そんなんじゃダメなんだよ。
だからそっからこう選定していくと悩む。
なんか、まあこのね、性格でそう。
これ面白いでしょ？なんかそんな感じの面白さが今回はあるんじゃないかと思って
ます。また身を切り売りする羽目になるのか。
当たり前です。
理解でございます。お楽しみに。
ということで、あとですね、そこはにのメルマガ好評配信中です。
はい。
お届けしております。こちらの方はそこはにの公式サイトの方から登録よろしくお願いします。で、メールの宛先です。
はい、投稿の方はそこはに .com までお送りください。そこはにのサイトにあります右側、投稿募集メールフォームはこちらから熱いコメントどしどしお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
たまと、
牧田光平と、
なせひとみでした。
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。